はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。なんか久々な気がするんですけど、まあ先週もサボってないですよね。毎週やってますけど、なんかね、本当なんかこれ何人の人が聞いてるかわかんないんですけど、コアなファンの方がねいらっしゃってて、ありがたい限りです、本当に。何人聞かれてるかわかんないですけどね。ただまあでもいいっすよね。こういうね、しょうもない話っていうのもいいのかなと思っているんですけどね。なんかあっという間に土曜日が来るんだけど、なんかカチンラジオ久々のような気がするんだよな。なんかわからんけど。いや、でも今週長かったのかな。なんかね、いろいろありましたね。今週日曜日何やってたっけな。日曜日は、18はないと思うな。なんかあんまり記憶にないわ。18日は。日曜日何やってたんだっけな。わかんないな。で、月曜日からね、滋賀県行ってたんですよ。朝、早朝に家を出て、4時過ぎに家出てね、滋賀県の方に行って、栗東市に、僕のマンションがあるんですけど、そこがね、今空室が5個あるのかな。まあ、1個終わったから4個あるのかな。4個あって、で、リフォームできてないところはね、3部屋ぐらいあるんだけど、そのうちのね、2個がもう、べらぼうに見積もりが高くて、リフォームのね、リフォームというか、入居者さんが、出ていったので、中をね、修繕して、次のね、募集して、また次の人入れなきゃいけないんだけど、その修繕にものすごくお金かかるっていうかね、見積もりが高かったの。だから、自分でできるところは自分でやって、あとは、極力ね、お金かけないで、リフォームっていうか修繕して、で、貸し出そうっていう計画でやってるんですよ。で、今回はね、お風呂の扉を入れ替えるのと、それは高いんですよ、すごく。部品代はそんなにしないんだけど、部品代4万ぐらいなんだけど、交換作業全部ひっくるめると13万ぐらいかかるのね。部品代4万なのに13万かよみたいな話があって、じゃあそれを自分でやろうというのが一つと、あとは畳がね、もうなんか腐っててダメだと。自分は多分ね、部屋の畳全然 OK なんですけどね、普通に掃除すれば、掃除っていうかね、拭き掃除して、多少色はもちろんね変わってるけど、拭き掃除すればいいじゃんと思うんだけど、なんかダメですよみたいな。で、ちょっと特殊なあれになってて、表替えって言ってね、表側の張り替えるも、あれなんだけど、結構ね、それもお金かかるよとか言って、畳の部屋が4畳半と6畳あるのよ。まあ、3DK の部屋だから、洋間が1つ、3畳の和室が1つ、6畳の和室が1つって感じだって、なので、畳をね、全部やると、8万円ぐらいかかりますよとかって言われてるの。だから、それもどうかなと。あとは壁紙とかなんとかね、なんかいろいろひっくるめて、なんせなんかトータルでね、今のでも畳が8万でしょ、あとお風呂が13万でしょ、まあそれ以外にも洗面台を交換するだとか、なんだとかかんだとか、なんだとかかんだとかで、なんかもう100万円近いわけですよ。90何万だったかなとか言われてて、高いなと、で、なんかそういうのはね、壁紙も含めてできるところやるからいいわと。ということで、最低限に絞って、業者様の方にやってもらうと。で、畳は、ちょっと和室をね、畳を外しちゃって、で、そこに洋間に改造するっていうのが結構 YouTube でいろいろあって、ちょっと自分でやってみたいなと思ったんで、なので畳はやんなくていいですと。こっちで何とかしますって言って、で、やってもらわなかったの。だからそのね、畳の部屋を、洋間に変えるっていうのをやったんですよ、先週途中まで。で、途中までだったら時間なくなっちゃって、帰ってきたんだけど、それでね、19、20、月火ってね、滋賀県の栗東市の方に行って、で、畳を外して、で、そこに材木っていうかね、木で、畳の高さにね、合わせるようなね、木を組んで、リーダーを張って、なんていうのをね、やってたんだけど、時間なくなっちゃって帰ってきたんだけどね。そう、月曜日の、なんだかんだ言って昼過ぎぐらいに着いて、で、そこからホームセンターに、昼過ぎに行って、そこから、実際に畳を外して、 で寸法を測ってでどういう風にやるかを決めてなんていうのを考えてる時点でもう月曜日のね、4時ぐらいになってたのかな、3時ぐらいになってたのかな。でそこからホームセンターに材料を買いに行ってで材料を買ってきて、まあ、運び込んでもう夜になっちゃったみたいな感じで火曜日の朝から、まあ、ほら夜中はさね丸の子でキュイーンなんて切れないじゃない、さすがにうるさいから、 だから夜中できないから、そう、まあ、8時前にはねもうやめて7時半ぐらいにやめてでホテルに帰ってって感じだったんで、まあ、あんまできなかったな作業で、あと火曜日は朝からいろいろやったんだけど、まずはお風呂のね扉の交換がちょっとね、これね2時間もあればできんじゃねえかなと思ったのよ、2回目だったから。でも結構難航しちゃって、なんだかんだでお風呂の扉を交換するのでもう1時だから、朝からうんまあそうね4時間ぐらいかかったのかな、1時ぐらいになっちゃって、うん、でそこから今度はその和室にね交換するタイプの作業とか言って始めて、もう全然終わんないけやもう終わんねえなこれっつってそんで結局9時ぐらいまでなんだかんだ8時半ぐらいまでなんかいろいろやってでなんとかねとりあえずまあ全く終わってないんだけど一区切りのところまでなんとかやってで片付けやって9時にもう無理って帰ろうっつってそんで帰ってきたんですよね。夜9時半向こう出て、そうで車でちんたらちんたら入ってきてね、まあ休みなく普通にね、高速道路、まあ、120キロ区間は120キロ100キロ区間は100キロ80キロ区間は80キロっていう感じで、まあナビでねそうやって計算してくれて、大体どれぐらいかかるかっていうと6時間なんですよ、ここまで休みなしでね。でもほら途中休憩したりするじゃないですか、まあ、後で眠くなったらね寝なきゃいけないしサービスエリアでね、そうでトイレ休憩もあるしさ喉も渇くじゃん、だから途中3回ぐらい休憩して、休憩っていうかもうトイレ行ってあとはご飯晩ご飯食べてちょっとだけ仮眠してね、30分ぐらい仮眠してで帰ってきたんですよ。で帰ってきたのが水曜日の朝朝4時に着いて、そうだから21時半に出て4時半に着いた感じだから7時間、あんまりねナビと変わんないね、うん、そう面白かったですよ。途中道中も結構トラックがさなんかさすんげー派手なねデコトラもいたんだけど、なんちゅうかねちょっとだけ電飾が、うん、電飾というか今ほらトラックってさやっぱ四隅にさライトなんか電気つけるじゃん、色の電気みんなついてんだけど、それをねちょっとだけ増設する人もいて、うん、結構ねかっこいいんだよな。あのデコトラまではいかないんだけど、デコトラって知ってます？デコトラ知ってる？電飾がついてるのトラックの荷台のね周りに電飾がついてキラキラキラキラ電気が流れるようなね、そういうあの飾り付けをしてるトラックたちがねいるんだけど、デコトラ多分ね大阪中心だと思うんだけどね、デコトラ文化っているんだけど、そのデコトラまでいかないけど結構ねそのライトがいくつかついてライトアップされてて、うん、かっこいいんだよな、おかっこいいなとか思って、で実は小学校中学校に上がるその辺の時にトラック野郎ね、デコトラ流行ってトラック野郎、菅原文化さん文太さんのさトラック野郎っていう映画が流行って、うん、一番星トラジローなんだかトラジローだったかなっていう桃次郎だ桃太郎じゃなくて桃次郎だ一番星桃次郎とか言ってそういうねトラック野郎って映画流行って、でデコトラね長距離のさトラック便のさそんななんか映画で流行ったんだけど、 で、まあ、そのトラックがね結構電飾されてて、まあ、かっこいいなってデコトラってデコトラブームがねその時あって、でその時になんかトラックの運転手かっこいいなとかって思ったわけ、その子供だったから。まあすぐにねトラックの運転手に一瞬憧れたんだけど、すぐにレーシングドライバーにくら替えちゃったんだけど、でもそんなのもあって、だから結構トラックのね、その夜走ってるトラック、長距離トラックって結構魅力的だったりするんだよね、かっこいいなとかって思う。まあそんなの見ながら、まあ彼らはスピード遅いからね、トラックは100キロ以上出しちゃダメなので、いけないんですよ100キロ以上出しちゃ、だからいろんなコンプライアンスがあってねなので彼らと一緒に走ってると120キロ制限の道路はね、彼らと一緒に走ってると遅いから一緒には走れないんだけど、でもね抜きながら、でもかっこいいなとかって、あこれはかっこいいなとか、これはちょっといまいちだなとか、これは派手すぎだなとかね、このブルーの色のライトいいねとかねグリーンもいいよなとかっていうのを見ながら帰ってきたんですよ。めちゃ楽しかった。夜中走ってくるの結構楽しいね。まあ空いてるし、結構ね、そうだな、昼間とかさ、高速道路の走り方分かんないやつが多いじゃん。なんかこれね、本当皆さん注意してほしいんですけど、混んでる時は別よ、混んでる時は別、空いてる時は右車線は追い越し車線なので、追い越さない人は左側走れって話なんですよ何が言いたいかっていうと、右車線を左車線と同じ速度でちんたら走んなっつう話なんですよなんでか右車線は追い越し車線だから、左車線走ってる車、あるいは真ん中の車線走ってる車を追い越すために右車線は使うものだから、右車線をちんたら走んなっつう話なんですよだそういうのがね昼間はね多いんですよ。何なんだろうね、この僕は個人の中では右車線シンドロームって呼んでんだけど、右車線に走ってた方が早く着くみたいな、そういう、どんだけ左車線が空いててもよ、もう何かもうひたすら右車線走ってる人っているじゃん、なんか何がしたいのみたいなで、おいう、あとはね、その左車線と同じ速度でずっと右車線走ってる人とかもいるわけよ。抜けよって思うな抜けよ早くって思うんだけど、でこれはね、今ほら煽り運転とかさ言うじゃない、でも煽られ運転ですよこれ、煽られちゃうよこんな、そんなことやってたらって、早く行けボケって言われてもしょうがないじゃん。僕は言わないですけど、心の中で思ってるだけでね、早く抜けよって思ってるだけで抜かねえんだったら左走れよって心の中で思ってたけど、僕はそういう行動には出さないんだけどね、でもほらそういう人いるからね、やっぱ煽られちゃうかもしれないじゃん、それでなんかね事故とかしたらバカバカしいから、そう追い抜かない人は左走った方がいいですよ。で僕も空いてる時は例えばね120キロってなるところで真ん中の車線が100キロで走ってたら、それ抜くために120キロで右車線ガーって行って抜いたら左入りますもん、ちゃんと追いつくまでは。追いついたらまた右入って抜くみたいな、それはね一応やってますよ。だって右車線をね、その120キロ以上で行く人だっているわけじゃん、なんか、まあ、あんまね公にはねあれだけど、まあ自分もそういう時もありますからね、なんとも言えないけど、だからね、まあ制限速度走って流れてる時は別に真ん中走ってりゃいいし、抜く時だけで右走りゃいいんじゃないって思ってね、話がずれちゃったけど、でもだからそうね、トラックはさ真ん中の車線100キロ出してるのよ。なんでかって言ったら、左車線3車線あるじゃない、左はもっと遅いから80キロとかで走ってる人もいるから、だからトラックはだいたい真ん中走るわけ、100キロで走ってる人は。それを抜くために右車線をね走っていったりするんだけど、その時にこれはいいなとか、これはかっこいいなとか、この色のね電飾はいいなとか、これは派手すぎだなとかねそういう思いながらね、だけどね、夜中はねいいですよね、空いてて、気持ちいいし、そのトラックがね綺麗、トラックの電飾が綺麗だから結構楽しい、そうそうそう、その水曜日の朝にね着いて、そうで朝カットしたわけですよ。いつもね朝の迷惑ラインとか届くでしょ、皆さんの迷惑メールとか迷惑ライン届くでしょ、あれは 朝4時半に家に着いてからそっから始めたの朝。ああ着いたっつって、でお風呂に入ってそっからそのメールをメールやったりとかね、 LINE 書いたりとかして、で皆さん行ってらっしゃいの時間から寝たわけ寝ようっつってで6時に寝て10時ぐらい起きたかな、6時半7時前に寝て、まあ、10時ぐらいに起きて、そこから今度午後の活動に行ったわけですよね。大井町の方に行って、まあ、ミーティング行ってきたんですけどね。それが水曜日でしょ、今日土曜じゃん。もう3日前なんだ、ついこの間のような気がする、で木曜日はねちょっと友人の知り合いのちょっとカフェでね、カフェのお手伝いをして、そう時給1150円でカフェのお手伝いをちょっとだけやったりとかして、あとは YouTube のね、動画の編集とか、それとかあとは今やっているカレンダーをね作ったりとか、チラシ作ったりとか、そんなのをやって、いましたよということですね、面白かったですね。だ結構ねカフェやりたいな、カフェやりたいなって思ってて、まあ僕も今手伝ってるところはフランチャイズのあれだからねちょっとあれなんだけど、カフェやりたいですよね将来的には。あのさ峠道あるじゃん、まあ、車好きの人たちってさ、僕もそうなんだけど、峠道をねちょっとワインディング道路をちょっとね、まあ、若い頃は峠を攻めたりしてたんだけど、今はなんか攻めるというよりはあのワインディング道路を楽しむみたいなね、ちょっと流して楽しむみたいなことっていうのをやるんだけど、その峠のふもとにね車好きの人たちが集まるようなちょっと駐車場広めなね、ところでちょっと何だろう、古民家カフェみたいなね、やりたいな、車好きが集まるカフェみたいなのね将来的にやってみたいななんて思ってて、まあそれの、まあ、イメージ作りのために、イメージ作りのためっていうか、まあお手伝いなんだけど、ちょっとね、カフェでお手伝いとかしてみてたりするんだけど、やっぱ面白いですよねカフェ、やいいですね、カフェやりたい将来で金曜日兄のとこに行って、またこれが結構面白くてね、なんかやっぱしばらくね、ほんと30代40代、まあ、50代もかな、なんかお互い忙しくね働いてたからほとんど話す機会ってなくて、だからなんだろうね、年も離れてるからさ、最近だよね、ほんとこう1、2年前も話したけど、兄とすごくいろんな話して笑ったりとか、こうなんだなんだなんていうね、自分の話とかをちゃんと素直に話せるようになったのって本当に最近で、今になって本当に兄弟兄いてよかったなってすごく思うし、兄との時間すごい大切だなと思うね。だ月に2回から3回は行くようにしてて、うちの兄も俺も11、僕より11上だから、だから73なんだよね今ね。で僕は62に今度なるでしょ。だから結構上だからさ、ね、そんなね、多分90まで生きるかどうかわかんないじゃん。だから今は、ね、楽しいからね、本当に面白い。ちい楽しい。でなんかそうクラウンね、ちょっと。こすっちゃってさ、去年買ったやつ、まだ新しいっていうか新車で買ったわけじゃないんだけどね、そこのなんか修理をねちょっとやってあげたりとか、そんなのやったりとか、しょうもない話したりとかして、ジャズ喫茶の話とかさ、ジャズクラブの話とかね、ジャズが好きだからさ、もちろんありますで、そんなのね話でジャズクラブに行くかとか言ってそんな話したりとかしてまあ、そんなの午前中やって、午後からねまたコンサル系の仕事をやったり、あとは空き家関係のね、やりがけの仕事があったんでそれやったりとかっていうのが金曜日で、今日土曜でしょ。あっという間だよね、ほんと早い1週間。面白かったな今週は。だから結構ねその月火のね滋賀がね DIY のリフォームはね結構これ面白いんだよな、新しいチャレンジだったりするん でスキルも身につくしね、結構楽しいなあ。あとそのカフェの手伝いももちろん楽しいし、まあ、YouTube のね動画編集ぐらいかな、めんどくさいの、ほんとめんどくせえ動画編集あとはね そうだな、会計処理か、めんどくさいのね、数字の入力とかね、この辺もめんどくさいかな、うん、カレンダーのデザイン作ったりとか、チラシのデザイン作ったりとかね、そういう文言を考えたりとかっていうのは結構ね楽しかったりするし、メルマガも苦じゃないし、ブログ書くのもね最近は慣れてきたんでね、毎日ブログ書いてますよ最近。ちょっとあの他のメルマガとか、Facebook の投稿とかとはあえてその味というか、文章の文風なんていうかな、なんて言ったらいいのかね、その変えてるんだけどね、うん、ちょっと内容もそうだけど、なんだろうな、言い回しとかもねわざと変えたりしてるんだけど、まあ、気づいてる人は気づいてると思うんだけどね、なんか全然雰囲気違うなって思ってると思うんだけど、そういうねブログはちょっとね、そういうなんかなんだろう、皆さんを支えていく系のやつで、でメルマガがちょっと厳しいでしょ、いやいいからやれみたいな感じでいいからやれ、やったもん勝ちだみたいな、そうね、あの行動しなきゃ1ミリも変わらないなんていうのはメルマガでやってるけども、ブログの方はそうじゃなくて、今日もお疲れ様でしたみたいな、ちょっとね、物腰の柔らかい感じのね、ブログを書いたりしてますけどね、だそういうのは全然苦にならないし楽しい、うん、まあ、面倒くさいのはね、あれね、数字入れる会計処理ね、それが面倒くさいな、あとは動画の編集が面倒くさいですすごくそんな感じだったかな1週間。明日はさ、なんか88のね、88時間人生変革プロジェクトの18期のね、シークレットパーティーが夕方あるんで、まあ、それに行くつもりではいるんだけど、ちょっと急な仕事が入ったらね、それも行けなくなっちゃうんであれなんだけどね、ただまあいろんな人会いたいからね、やっぱ行きたいなと思うんだけどね、まあそんな感じですかね、結構なんかね、もう22分も話してる22分も話してますよ、もうおかしいな、そんな話したっけ何の話したっけ、今週のやっぱ滋賀県の話かな、トラック野郎の話かな夜の高速道路は楽しいですよやっぱり、うん、楽しい、だね、やっぱ事故は気をつけたいので、まあ自分は事故を起こすの原因にはならないようにね、安全運転では安全運転に気をつけてますけどね、この仕事で移動するとき特にね、うん、まあでもね、今日が土曜でしょ、日曜、月曜またねちょっと市が行って、先週できなかったやつの、先週で今週できなかったやつの続きをねリベンジしてこようと思ってますけどね、うん、まあ2日に3日で多分できると思うんで、それを完成させて戻ってこようと思ってます。今週末はね、モナコグランプリなんですよ、今日じゃない、明日ね、明日決勝、今日は予選で明日決勝、それも見なきゃなんないしね、だから夜更かししなきゃなんないな、しょうがないなまあそんな感じで、皆さんにとって5月3週目の1週間はどんなんだったでしょうか、振り返ってみてね、こんなことがあったな、あんなことがあったな、楽しかったな、ついてたな、面白いな、なんてね、感じられるといいんじゃないかなと思います。ということで明日は日曜日、日曜日もねちょっと時間を無駄にしないように早く起きて、やることやって、そんなことができるといいと思います。ということでもう寝ましょう、今日は早く寝る、ね、ということで、本日のカチンラジオは終わりになります。ではではまた来週、バイバーイ、おやすみなさーい。